77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティで農家バーなやの淵上慶樹と
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでですね、はい、今日もやってまいりました、はい、農業バラエティーなやラジオですね。
はい、そうですね。はい、
今日は7月10日、
はい、
はい、今日は何の日か知ってますか。はい、7月10日
アメリカの独立記念日。
アメリカの独立記念日じゃないですね。アメリカの独立記念日は、7月4日でしたっけ。
そうなんですね。
はい、多分確かそうだと思います。
7月は当たってると、
はい、7月までは当たってます。はい、
はい、
この収録がですね、独立記念日よりも少し前にやってるんで正確に把握しきれてないですよね。生放送だったらあれもう終わってるよねって思うんですけどね。
ですね。
はい、そうなんです。はい、はい、まだね、6月ですもんね。はい、
で
なので、はいはい、ちょっとね、感覚はわからないですよね。
はい、
でも独立記念日っていいですね、なんか、うん、その国で特別ですもんね。
そうですね。
はい、まあ、アメリカの独立記念日残念ながら終わってますけど、
うん、
ね、なんかの時に今日はいつのどこの独立記念日ですみたいな感じで、うんうんうん、なんかその国のこととか言ってみてもいいかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、アメリカだったら何でしょうね。うん、もしアメリカの独立記念日だったら、ナヤラジオですからね、農業ですよ。うん、
なんか牛肉とか。
牛肉、ああ、そうですね。牛肉もね、
うん、前回の農業ですね。トウモロコシもそうじゃないですか。
そうですよね。はい、アメリカよく作ってますもんね。うんうん、アメリカらしい農産物、まあトウモロコシ確かにそうですよね。
そうですよね。
ね、飼料用トウモロコシとかもそうですし、うん、ね、あとは、あ、そうですね。まあ、小麦とかいっぱい作ってるでしょ
うね。うん、そうですね。小麦もそうですね。
そうですね。あ、うん、そしたらね、いつかアメリカの、ね、独立記念日の時、うん、アメリカをテーマに、ね、
いいですね、
話しても、ね、いいかもしれませんね。うん、
いいですね。
ね、
はい、
まあ、ね、まあ、あんまりね、まあ、私もいろんな国に行ったんですけど、アメリカはあんまり行ったことがないんで、
う
ん
う
ん、あんまりよく分かってないですね。マニアックな国には行ってるんですけど、アメリカ、ね、あんな、ね、メジャーな、ね、大国ですけど、
うんうん、
行ったことないんで、
うん、
はい、ちょっと勉強しとかないといけないなって感じですね。
うん、そうですね。私も勉強しとこう。
アメリカの農産物についてですね。
うんうんうん、農産物の勉強するというよりも、私この番組でやっぱり食の勉強してる気がします。
なるほど。
はい、
あ、まあ、いろいろなですね、まあ、食材お話してきましたもんね。はい、今まで。
そうですね、すごく勉強になっています。
ありがとうございます。
うん、
まあ、結構その食べ物ってこのストーリーを追うと、
うん、
特別に感じたり美味しく感じたりするんですよね。
そうですね。
はい、
うん、
なので、まあ、私も、まあ、せっかく、まあ、いろいろな食材に恵まれたこのふるさとの土地ですし、うん、あと、うん、そうじゃない、ね、遠くの土地には、ね、もっと珍しいものとかたくさんあるんで、うん、まあ、そういったストーリーをこうスポット当てていきたいなって思いますね。
うん、
はい、
ところで何の日ですか。
何の日、はい、それです。今日は7月10日なんで納豆の日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
農家バーなやのなやラジオ、ああ、めでたいですね。納豆の日ですよ。うん、待ちに待った納豆の日、やってきましたよ。
うんうんうん、
ね、皆さん、ね、楽しみにしてた。
そうですね。先週、私 の、
です、ね、あの、そうですよね。
日でしたよ、
ね。はい。7月3日で難民の日でしたよね。
あ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日は納豆の日ですね。
はい。
はい、なんですけど、まあ、私、納豆大好きなんですけど、
ナ、う、
ミ、
ん、
さんも好きですか。
好きです。
はい、私大好きなんですけど、
はい、うん、
まあ、その納豆ってね、何でできてるかというか、まあ、農業的な話をすると、
うん、
はい、あれですよね、
うんうん、
大豆ですよね、
うんうん、
はい、
大豆ですね、
はい、でこの、まあ、大豆のね、まあ、美味しい食べ方いろいろありますよね、
うん、
はい、で納豆ももちろんそうなんですけど、
うん、
でも今の季節はこれですよ、ナミさん、
うんうん、
はい、
うん、
枝豆ですよ。
ああ、
枝豆ね、美味しいですよね。
はい、
枝豆ね、まあ、私も大好きなんですけど、
うん、
まあ、ナミさん、うん、先週のテーマ覚えてます？
トウモロコシ、
はい、大正解です。
はい、
はい、で、まあ、先週のテーマトウモロコシで、トウモロコシ鮮度がすごく大事ですよというふうに、
はい、そうでした、
ね、言ったんですけど、枝豆もそうなんですよ、うん、
はい、まさかの、
はい、鮮度劣化がめちゃめちゃ激しいんですよ。
あら、なるほどね。エネルギー出してるんですか。
そうですね、まあ、豆類は大体そうですね。
あ、
もうちぎってすぐに茹でないと豆も生きている。
うーん、
まあ、確かにまあトウモロコシもちょっと豆っぽいですもんね。
あ、そうですね、は
い、植物の、まあ、種類自体は違いますけどね。
うーん、
はい、まあ、そういう意味で似てるんですね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ枝豆をなんか買ってくることはないんですか。
なくはないんですけど、
うん、
トウモロコシの時はもう基本ないみたいな感じで言いましたけど、はい、枝豆なくはないんですけど、
はい、
あのチェーン系居酒屋とかの枝豆は食べなくなったなって感じですね。まあ、美味しいですけど、でもやっぱりね、うん、取ってすぐに茹でたのとの違いがですね、やっぱりこうどうしてもありますね、
うん、お店で枝豆は出すんですか。
出したいですね。
あ、
はい、で、うんうんうん、弟が今あの畑をやってるんで作ってもらってるんですけど、うん、まあ、畑次第ですね。
あ、なるほど、
はい、なので、うん、まあ、出す時は、うん、まあ、当然のことながら、
うん、
あの収穫してすぐに茹でて、でそれをまあ自分が取りに行ってっていう形になるんで、
畑茹でですね。
あ、それです、畑茹で、はい、トウモロコシと同じですね、
はい、
なので、まあ、あの農家バーナーの SNS で、まあ、今日ありますよって発表すると思います、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、
うん、
もう毎日出したいんですけど大変なんですよ、うん、行ったり来たりするのが、
うん、そうですね、
はい、まあ、スーパーで買ってきたりとかしてもいいんですけど、まあ、あの枝豆トウモロコシだけはちょっと違うかなという感じですね、うん、
あ、なるほどね、
はい、なので、まあ、頑張って行ったり来たりしながら今日ありますよってことを、お店のですね、
うん、
Facebook、インスタで発表しようかなと思います、う
ん、はい、わかりました。
楽
しみにしています。
はい、ぜひチェックしてみてください、うん、というわけで今日のテーマは枝豆なんですけど、はい、この後はですね、まあ、枝豆のですね、まあ、あの栽培について、あと美味しい食べ方などについてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、枝豆ということで、枝豆についてお話してるんですけど、
はい
はい、皆さん、はい、番組の途中ですが、はい、皆さんに発表があります。
何でしょう。
はい、はい、当店農家バーナヤはですね、
うんうん、
はい、7月で2周年を迎えました。
おめでとうございます。
皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、農家バーナヤはですね、うん、2018年の7月8日ナヤ、うん、の日にですねオープンしたんですね。
はい、
波の日の後ですね。
はい、
波の日の後、
はい、
ナヤの日にオープンして、
はい、
で2周年になったんですね。はい、
素晴らしい。
どうにかこうにかですね、皆さんのおかげです。どうもありがとうございます、
うんうん、お疲れ様でした。
あ
の、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
2周年を迎えたということですけども、はい、ちょっと私がインタビューしたいみたいと思います。
あ、インタビュー、あ、はい、
はい、あのナヤ、ね、の2周年を迎えたということで、
はい、
この2年間、
はい、
あのどうでしたか。
どうかな、楽しかったですよ。
楽しかった。
はい、まあ、もちろんね、あの、まあ、途中でいろいろなね、こう、うん、大きな出来事なんか、ね、世界中の、ね、
う
ん、のこう脅威なんかもあって、
う
ん、ちょっと大変なこともありましたね。それは記憶に新しいんですけど、
う
ん、ま
あ、そうですね、
はい、
う
ん、ただ、このお店はですね、こう結構四季を通じてですね、いろいろな変化があるので、
うん、
なのでそういうのは面白いですね。で、いらっしゃるお客様と、あとラジオのリスナーさんと、うん、まあ、そういった四季の変化を一緒に共感したりできるのが、ま
あ、
それが面白かったですね。なので飽きないですね。
飽きない、飽きないとは飽きないですか。
あ、そうですね、飽きない、あ、本当そうですね。もう、うん、もうどっちも2つの意味ですね。
うん、素晴らしい、これ大切ですよね。
あ、そうですね。
うん、なるほど。じゃあ、 3年目のナヤの、 展望というのはどうでしょうか。
3年目ですか、
はい、
ちょっとまだ2周年迎えたばっかりですし、収録してる時2周年まだギリギリ迎えてないですからね。
あ、大丈夫です。
ちょっと3年とか
ちょ
っとパッとわからないんですけど、
う
す、ね、もうざっくりですか、
うん、ざっくり。
ざっくりでいいですか。
ざっくりでいい
なら、まあ、3年目も、まあ、そうですね、
うん、
まあ、季節の野菜や果物の、うん、まあ、美味しい飲み物をですね、
うん、
まあ、皆さんと一緒に、まあ、うん、飲んでもらって楽しく過ごしたいなという、まあ、本当ざっくりですけど、こんな感じで思いますね。
なるほどですね、はい、先週の番組でもお話ししたんですけども、はい、やっぱりまだまだ大丈夫っていうんじゃなくて、はい、やっぱりちょっと先のねショートゴールでいいので、ゴールを決めとくっていうのはやっぱりそのね大切なんですよね、はい、ただやみくもに毎日を生活して、
はい、
ただただ生活に追われるんじゃなくって、
はい、
やっぱりちょっとしたゴール、やっぱ観覧車に立てると、まあ、
観覧車、
そうですね、はい、分かりやすいんですけど、まあ、 大中小っていう観覧車があったとして、はい、小さいあの観覧車のゴール、はい、中くらいのゴールで大きい観覧車のゴールみたいな、そんなイメージで持っていかれるといいと思います、はい、よくね経営相談とかでもね中期のなんか経営目標とかあるんですよ。
経営相談、あ、まさに私みたいな、
う
ん、お店をやってる人とか会社をやってる人とか、
そうそうそう、そうで、はい、中期のなんか5年後とかね、はい、そういった感じ の、はい、あのゴールをやっぱり立てていくと
あの
いいんですよね。
ああ、そういった経営者向けのメンタルコーチも専門なんですね。
まあ、専門というよりもやります。
あ、
はい、やります。
もうしてるんですね。
やってます、やってます。でそういう感じなんですけれども、はい、それっていうのはねちょっとまあここではメンタルの話をしてるんですけど、はい、いくつかこうあの、まあ、ポイントというのがあるんですよ、うんうん、で今ざっくりとお話ししてもらったんですけども、私たち そのメンタルにはやっぱりこう3つぐらい、ね、特徴を入れた方がいいんですね。そのざっくりとしたイメージの中で、
あ、はい、
で1つは視覚ですね、はい、ビジュアルですね、はい、もう1つは聴覚ですね、はい、でもう一つは体感覚って言って、あのキネステティックって呼ばれるものなんですけども、はい、今なんか共感して楽しくってって言ったじゃないですか。
そうですね、
一度イメージしていただいていいですか、
はい、楽しい要素、はい、そうですね、はい、今ちょっと、はいはい、イメージしてるところですけど、はい、
それをちょっとね上から覗くようなイメージで、
上から覗く、
はい、ちょっと見てください。
それあれですか、こう自分をこう見下ろすような、
そうそう、そんな感じでいいです。
あ、カメラで見下ろしてみたいな感じ、うん、あ、はい、見下ろしてみます、
はいはい、まあ、見えても見えなくてもいいんですけど、はい、だこんな人が来てっていうのがこうイメージとして見えますよね。
そうですね、はい、うん、普段働いてるのと同じような感じ。
そうですね、はい、でそこでやっぱり今度あの聴覚をちょっと意識している、はい、誰かの声が聞こえたり、
そうですね、よくいらっしゃってる常連さんのお客様でしたり、初めていらっしゃった方が、うん、話してる話し声、うんうん、あとお店の BGM とかですね、
うん、そうそうそう、そんな感じですね、はい、あと体感覚を意識してほしいね、感覚、気持ち、
はい、
どんな気持ちですか。
そうですね、あ、3周年で、あ、皆さんがたくさんいらっしゃって嬉しいな、あ、でも忙しいな、
う
ん、はい、で、うん、いっぱい動き回ってるからちょっと暑いなみたいな、うんうん、そんな感じでいいんですか。
そんな感じです。でこの少なくともこの3つの感覚を、その五感のうちの3つの感覚を入れてやると、はい、あのいいってよく言われるんですね。
はあ、はあ、あ、うん、五感のうちの視覚、聴覚、体感覚、
最低入れるという、
なるほど、
イメージの中に、はい、でまあ、一つの写真みたいにして、はい、自分がいつもいつも繰り返し繰り返しそのイメージをね、
あ
の自分が、まあ、描くということ
です。なるほど、じゃあこの3周年を迎えるまでにその何回も今私がイメージしたのをこう思い浮かべる。
そうです、はい、期限を決めて。
なるほど、あ、期限を決めるんですね、うん、あ、3周年の、はい、2021年の7月8日まで
ということで、
はあ、それがゴール設定なわけですね。
そうです、そうです。で多分ね、はい、あのマスターなんかは、ね、はい、ちょっとあのいろいろと考えるタイプ、はい、
あ、そうですね、頭で考えるタイプ
ですね。あ、こうやったらこうなってこうなってっていうのを考えません
か。はい、理屈っぽいんですよ、
うん、じゃなくて、はい、今その最低使ったそのビジュアルとか聴覚とか体感覚だけを考えていただいて、
は
い
は
い、
なるほど、そっちに注目っていうか。へえ、そうなんですね、
う
ん、でもそのまあ、想像することでそのゴールの実現に近づくっていう、うん、そういうことなんですか。
そうです、そうです、
あ、
うんうん、
それをこう考えているうちにこう日々の、行動が知らず知らずにそっちに向いてくるみたいな。
もう、ね、本当人間っていうのは意識は、ね、一つの方向しか向かわないんですよ。
うん、そうなんですね。
いろいろ考えているようですけどね、はい、
なるほど、
考えられないことはないんですよ、はい、でも集中できるのは一つしかできないんです
。なるほど、
うん、
なんかでもあのそれでゴールの方に向かっていてゴールに近づいていくっていうのは、まあ、私みたいなお店をやってる人とか、うん、もうもちろんそうですけど、まあ、例えばこれあの会社員の方とか、うん、あとまあ専業主婦の方とか学生さんとかそういった方でも、まあ、これはまあ割と応用できるんですか、ね、
あ、できます、できます。
そうなんですね、
営業成績とか。
あ、なるほど、
そうですね。
そしたら1年後のその、うん、何でしょう、まあ、あの営業マンの人でしたら何かの発表1年のなんか集大成の時に自分が、うん、あの営業成績1位でこうみんなからこう称えられているところを想像するとか、
うん、
そういった感じなんですか。
そうですね、そういった感じのゴール設定をします。
そうなんですね。
あ、まあ、現実的にっていうところもあるんですけど、
そうですね、うん、あんまりこう、ね、現実味のないことじゃなくて、うん、これだったらできるっていう、う
ん、そうですね。だから自分がありありと起きているかのように感じられて振る舞えれば、もう絶対これは実現。
そうなんですね、
実現します。
すごい、もうなんかもう目標を、ね、こう持ってる人とかこれから作りたい人とか、まあ、大体、まあ、どなたでもなんか相談できるみたいな感じなんです ですね。
だからね、忙しいんですよ結構。
そうですよね、
なると
ですよね、
はい、
そうなんですね。
忙
じゃああれですね、なんか私3周年が楽しみになってきましたよ。
はい、あの後でじっくり聞かせてください、
はい、まだ2周年迎えたばっかりなんですけどね。
いえいえ、だから3周年なんです
ですね。あ、でもありがとうございます。はい、まあ、皆さんのおかげですね、2周年迎えられて、きっと3周年もですね楽しく迎えられるんじゃないかなと思います。というわけでですね、はい、キャンペーンです。はい、
キャンペーン、
はい、今月7月いっぱいですね、うん、はい、果実酒全品100円引きってやります、
うん、
皆さんに感謝を込めてですね、果実酒、うんうん、いろんな果実酒ありますよ。椎茸酒ありますし、トマト酒ありますし、うん、はい、梅酒もあります、うん、はい、あと高麗人参酒もありますけど、全部100円引きです。
なるほど、
はい、
いいですね。
はい、うん、もう皆さんね、気になってた果実酒、はい、いっぱい飲んでくださいね。
はい、
はい、お店に来れない方はナイラジオを聞いて雰囲気味わってくださいね。はい、
今月いっぱいですか。
あ、はい、今月いっぱいやる予定です。
わかりました。
はい、はい、ぜひお店チェックしてみてください。はい、ありがとうございます。というわけでですね、はい、今日のテーマは枝豆ということなんですけど、まあ、番組の途中でしたが、お店からのお知らせをお伝えしました。はい、この後はですね、まあ、今日のテーマ枝豆についてですね、枝豆の作り方、美味しい食べ方についてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけですね、今日のテーマは、うん、枝豆。今日は、7月10日、うん、納豆の日ということで、うん、納豆といえば大豆、大豆といえば枝豆ということで、はい、枝豆のテーマにですね、お話しています。
ところで枝豆って作ったことありますか。
はい、あ、はい、栽培ですか。うん、あ、ありますよ。はい、まあ、やっぱり取れたてをすぐ茹でたいので、うん、なので枝豆作ってましたね。まあ、そんなにたくさんじゃないですけどね、家庭菜園でもおすすめしたいですね。
お、はい、できるんですね。
あ、はい、割と、まあ、いろんな、あんまり土を選ばないんじゃないかなと思います。
あ、
はい、
なるほど。
で、まあ、先ほどお話したみたいな、その、まあ、取れたてすぐに食べたいですよねとか言ってもなかなかそれ難しいんで、うん、なので、まあ、家庭菜園できそうな人はやってみてもいいかもしれないですね。
うん、はい、なるほど。難しいですかそれ。
あ、枝豆は、まあ、でもそんなに難しくないですね。ただ今年はもうまく時期が過ぎているので、
うんうん、
まあ、4月から5月くらいにまくのがいいですね。
うん、
はい、なので、まあ、今年はちょっと間に合わないですけど、まあ、来年の参考にしてもいいかもしれませんね。
誰でもできるんですかそれって。
あ、そうですね、まあ、土と天候さえ良ければ大体大丈夫ですね。はい、まあ、ただ、まあ、家庭菜園の場合はですね、虫対策がちょっと難しいかもしれません。うん、
あ、
はい、虫、あ、はい、
虫、
はい、そうなんですよ。虫はですね、カメムシがよく来るんですよ。
あ、まあ、困る。
はい、そうなんです。
困る。
困りますよね。はい、まあ、枝豆に来るカメムシは、まあ、緑のあの臭いやつありますね。うんうんうん、あれも、まあ、来るのかもしれないんですけど、うん、あれじゃない、ちょっと似てるやつが来ますね。
は
い、なんかちょっと細長い黒いやつですね。カメムシってすごい種類があるんですよ。
知らない。
はい、もう農業の現場にいるといろんなカメムシに出会えますよ。
は
い、もう大きいカメムシ、小さいカメムシ、緑のカメムシ、黒いカメムシ、丸いカメムシ、長いカメムシ、もうカメムシの品ぞれすごいですよ。
困る。
今度カメムシをテーマに話してもいいかもしれません。
困る。
カメムシの話題をこと書かないんで、4回くらいにわたってカメムシやってもいいかもしれませんよ。
面白いかもしれないですね、
いいですかね、
逆に、
うんうん、まあ、あんまりね、こう皆さんに歓迎される話題じゃないかもしれないんで、今のところ避けてますけど、
うん、
はい、でもね、私のレパートリーが持ちネタが少なくなってきたらカメムシやると思います。
なるほど。ということはもうマスターも苦労したということですね。
しましたよ。カメムシはもう本当ね、もう苦労っていうか、もうしょっちゅう出てくる、もうお邪魔キャラなんですよ。
うん、
はい、で家庭菜園の場合も多分来ると思いますよ。はい、
みんな臭いですか一様に。
あ、臭いやつとあんまり臭くないやつありますね。で、本当に臭くないやつも多分あると思います。
うん、あ、そうですか。
はいはい、で、あと悪さをめちゃめちゃするやつとそうでもないやつがいますね。
いろんなタイプがいるんですね。
はい、はい、まあ、私がカメムシじゃない、すみません、枝豆作ってた時は
カメムシだってます、テーマが。はい、
すみません、もう頭の中カメムシばっかりですよ。もうカメムシはもういなくなれ、カメムシ。もうなんでラジオやってる時もカメムシと戦わなきゃいけないんでしょうね。もうやだな、カメムシこんなところまで邪魔するやつですよ。
なるほど。
あ、もうね、もう困ったもんですよ、うん、カメムシ。もう本当ね、まあ、たくさん見たんですけど、うん、まあ、私が枝豆やった時はそこまで悪さをするタイプじゃなかったんですけど、悪さをするやつはします。
うんうん、
カメムシは枝豆の豆をチューチューするんですよ。
はい、
なんかカメムシって大体あの作物にくっついてからチューチュー吸うんですけど、うん、あの実の栄養を吸うんですね。
あら、
たまにあの、うん、枝豆でちょっと黒いやつとかあるじゃないですか、ちょっと色が黒くなってる、 あれはカメムシの仕業のやつが割と多いです、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だからね、あの、まあ、カメムシとね、まあ、戦ってるわけですよ。
うん、
まあ、農家の人は、まあ、薬剤とか使用にも慣れてますし、うん、まあ、やり方とかもね、うん、大体分かってると思うんですけど、うん、まあ、そうですね、家庭菜園の場合もなかなかそうもいかないんで、
そうですね、
まあ、防虫ネットを張るとか湿気がたまらないようにするとか、あ、まあ、そういった工夫じゃないかなと思います。
マメな人向きですね。
そうですね、はい、あ、いいですね、今の、
分かった、
はい、うん、今のね、マメですもんね、うん、そう、マメな人向きですよ。だからね、うん、そのマメな人、ね、枝豆作ってみてください、うん、カメムシが来る前にネット張ってくださいね、来てから張っても意味ないんですよ。
そりゃそうですよ。
早めに貼ってくださいね。
マスターバカにしてるって言われますよ。
ですよね。そう、まあ、早く貼ってくださいねっていうのと、あと、まあね、防虫ネットもこう少しこう大きめに貼ってくださいね。あの、カメムシじゃないや、枝豆伸びるんで。はい、いけないな今日。ああ、ダメですね、カメムシ。カメムシはね、もう本当そうですよ。
はい、
あ、まあ、あとね、あの、肥料はあんまりいらないですね。うん、
あ、いらないですか、
はいはい、肥料はそんなにいらないです。あの、特に窒素系の肥料はいらないです。あの、まあ、基本的にはですね、はい、まあ、というのも、まあ、空気中のですね、窒素を取り込むっていうそういった、うん、機能があるんですよ、豆類、はい、
ほうほうほうほう、
豆類結構そうなんですよ、空気から栄養を吸収するんです、
ね、賢い、
そうなんですよ、すごい機能ですよ、
すごいですね、
あ、うん、で、あの、まあ、空気中ね、まあ、地球の大気は大体が窒素でできてるんで、何パーセントですかね、あの 60% か、まあ、忘れましたけど、まあ、それをこう吸い込んで自分の栄養にするんで、なので、
うん、
まあ、肥料はあんまりいらないです。はい、まあ、水やりのタイミングもまあちょっと大事ですね、はい、水やりはまあそんなに水いらないんですけど、うん、あの、花が開花した後、まあ、10日から15日後くらいですね、
うんうん、
そのぐらいの時に水をたくさん、与えると、あの、実が大きくなりやすいですね。
へ
え、はい、やっぱね、実が大きくなった方がね、あの、いいですもんね、枝豆。あ、なので、はい、ぜひ参考にしていただいて、そして、
ね、
取れたてをですね、うん、ぜひ皆さん食べていただきたいですね、うん、本当に美味しい枝豆、ね、体験していただきたいです。はい、
家茹で、
あ、そうなんです、家茹で、旗茹で、ね、
浜茹で、
ね、そうなんですよ、浜茹でならぬ旗茹でしていただいて、はい、
うん、そうですね、
まあ、まあ、そんなね、枝豆なんですけど、うん、あの、まあ、皆さん大体枝豆大好きだと思うんですけど、
好きですね、
あ、まあ、うん、私もいろんなね、ところ旅行して、うん、まあ、あの、まあ、大体枝豆食べてるのは日本以外ではあまり見なかったんですけど、
うん、
あの、日本の中でもですね、枝豆をめちゃめちゃ食べてる県があるんですよ、うん、はい、
う
ん、これはですね、あの、新潟県なんですよ、
ほう、
新潟すごかったです。
もう
皆さん枝豆大好きすぎですね。
なんでですか。
なんで、まあ、なんででしょうね、本当なんでかわからないんですよ。
お茶受けにしてるんですかね。
団らんのお供みたいな感じです。
あ、お茶受けだ、
はい、うん、あ、そうですね、お茶受け、はい、お茶受け、あとおつまみ、ね、まあ、そんな感じにしてますね。で、あの、まあ、新潟がこうめちゃめちゃ産地かっていうと、まあ、産地は産地なんですけど、別に全国1位とかじゃないんです
よ、うん、違うんですか、
違うんですよ、はい、
なんだ、
はい、ちなみに全国1位は千葉県です。
あ、
はい、で、はい、千葉の後に北海道、埼玉、山形ってきて、新潟県は5位なんですね。
5位な
の、はい、あ、でもこれ、まあ、データが少しもう何年か前なんで、今ちょっと変わってるかもしれませんけど、うんうん、でも別にダントツで、あの、たくさん作ってるってわけではないんですね。だから、なんでしょうね、新潟の方、ね、あの、これ一応この番組、一応全国で聞けるので、もし聞いてたら、
は
い、番組宛てに答えを教えてください。
うんうん、
はい、私、新潟でね、こう皆さん、あの、枝豆たくさん食べてるのを見てこう、びっくりしたんですけど、うん、でもなんでかって聞き忘れましたね。
あ、は
い、聞いてくればよかったですね。
本当ですね。
もう本当にたくさん、そうなんですよ。もうなんでかはわからないんですけど、
うん、
もう本当にね、もう新潟県の人は枝豆大好きで、で、
あと、美味しいですけどね。
そうですね。うん、はい、まあ、ただなんか特別って感じでしたね、うん、
ダイエット食品かな。
あ、今よく言われてる、あの、高タンパク、
うん、そうそう
そうですよね。なんで、ね、もしかしたら新潟の方、ね、ヘルシーな人が多いのかな、わ、うん、からないですけど、
うん、かもしれないですね。
もしかしたらね、そうかもしれませんね、うん、まあ、旬の美味しいものはね、いっぱい食べるのって、まあ、ね、美容や健康にもいいですもんね。
いいですよね。
はい、うん、 うん、もうその新潟ですね、もう行った時にそのびっくりしたのが、そのたくさん食べるということだけじゃなくて、うん、新潟の人ってあのちょっとテクを持ってるんですよ、枝豆を食べる時のテク。
何です
よね、枝豆を食べる時の、はい、そのね、食べ方ちょっと思い出してみてくださいね、はいはい、こうまあ、両手で持つんじゃないですか、まあ、片手かもしれないですね、
はいはいはい、
でつまんでそれを
つるっと入れますよね、
はい、こうなんでしょうね、枝豆のこう、うん、分かれ目っていうか切れ目みたいなところからつるっとこう、
うん、
口の中に入れますよね、
口の中
に入れ、はい、入れますよね、はいはい、あの時に新潟県の人、まあ、全員じゃないんですけど、はい、テクを持ってて、
うん、
あの枝豆の丸い豆の周りにある、うん、まあ、ちょっと透明がかったの薄皮みたいなのを残して、うん、中身だけつるっと食べるんですよ。枝豆の大吟醸ですよ。
あ、はい、
大吟醸好きですね、新潟県、ね、さ、
うん、
さすが
精米部合って部合って言わないですよね、はい、それって。
そうなんですよ、うん、
精豆部合、
はい、そうそうそう、精豆ならぬ 精米ならぬ精豆で、うん、美味しいところだけをこう食べるっていう、なんかそんなテク持ってるんですよ。すごいんですよ、はい、大吟醸文化がなせる技なのか、
やっぱり米どころですね。
そうですよね、うん、はあ、まあ、だからその枝豆のですね、もうピュアな美味しさを知っているからなのかな、
うん、
なんかちょっと、はい、今こうやって話してるうちに新潟の人がその枝豆をこう美味しく食べるっていう、そのあの愛する理由が少しずつ分かってきたかもしれないですね。
うん、食べた気になって喋ってますね、私たち。
そうですね、枝豆ここに欲しかったですね。
欲しかったです ね、
そうね、
ちゃんと用意しとかないとダメです
ね。ですね、はあ、まあ、もしかしたらね、このラジオを新潟の方は、うん、もしかしたら枝豆を食べながら聞いてくれてるかもしれません。
うん、私たち 南国ですもんね。
そうですね、はあ、まあ、ありますけどね、あの枝豆ありますけど、もね、そのまあ、あんまりね、こう、ここ九州と、ね、うん、新潟、そんなに ね近くないですけど、まあ、ちょっとね、もう今日あのついつい新潟のことについて熱く話してしまいましたね。
うんうんうん、
はい、あ、まあね、そんな、まあ、新潟、ね、枝豆でこうついつい新潟のお話になってしまったんですけど、うん、農家バーなやには、うん、あの新潟県産の、果実酒はあります。
うん、
はい、
え、何ですか、
はい、これはですね、新潟県の、ま
あ、
美味しい洋梨ですね。う
ん、あ、
はい、
ルレクチェ
っていう新潟だけでしか基本的に作られてないっていう、そういった、はい、ルレクチェっていう、はい、もう幻の、もう洋梨の貴婦人と言われてるような、はい、があるんで、はい、お店にでこのラジオ聞いてる方、うん、はい、ルレクチェ、はい、うん、チェックしてみてください。美味しいですよ、うん、はい、ロックでもソーダ割りでも香りがいいですね。
なるほど、
はい、ね、あ、ナミさん、もうそろそろ時間になってきました。
あ、本当ですね、
はい、枝豆私も大好きなんで、もうついつい熱くなってしまいましたね、
うん、
はい、トウモロコシの時もそうでしたけどなんか旬のものになるとこうついつい熱くなってしまうっていうね、うんうんうんうん、私のね、こう癖なんですけど、
というか使命ですね。
あ、そうですね、はい、はい、そういう表現にすることにします。
はい、
はい、というわけでですね、はい、お送りしてきましたなやラジオですね、はい、今回もそろそろお別れの時間になってきました、
はい、
今日は枝豆をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週はですね、じゃがいもテーマにお話していきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は、番組パーソナリティで農家バーナヤの淵上慶樹と、
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセイキによりますミルクセイキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。バイSuperman, esta te falla, que tú no estás en la contacta.